ガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサマガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャミ。
ブッダンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャミ。
サンガンサラナムガッチャミ。
サンガンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サードサードサード。
サードサードサード。
はい、じゃあ般若心経を読みます。マカハンニャハラミタ心経オンカン 四不異苦苦不異色即是苦是苦苦是苦是苦是苦是苦是苦是苦是苦是苦是苦是苦無明薬無無明人内視老視薬無老視人苦樹滅道無知薬無得意無生徒孤母内沙汰般若波羅蜜多故無間解無間解故無苦不離災天道無相苦行涅槃是諸仏へ般若波羅蜜多三菩提智般若波羅蜜多大乘修禅大明修禅無上修無等道修の上位細工実不幸高説般若波羅蜜多修即説修圧天下この功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことを 今からね、時間ちょっとお話ししますので、楽な姿勢をとってください。山下さん、ちょっとコンピューターも取ってくれる？はい、はい、ありがとう。はい、今日ね、非常に爽やかな風が吹き抜けて、午前中ね、ヨガやってたんだけど、本当に気持ちがいい風でね、扇風機も今日から入れましたので、一方からはちょっとエアコンは入れませんので海からの風が入りますのでね、ここね、夏そんなに、まあ、私ちょっと感覚鈍いのかもしれないけど、私暑いと思ったことないんだけども、私、まあ、ミャンマーに4年もいた人間だし、あと関西にもずっといた人間なんで、関西を知っててミャンマーを知ってると鎌倉が暑いっていうのはちょっと感覚としてピンとこないんですけども、だけど皆さんによると暑いっていうことなんですけども、はい、扇風機3台回しますし、ね、風も入ってくるので夏も結構快適かと思いますので、ね、はい、今日はね、この一本案っていうのはどうも、ちょっと先を走りすぎてるね、っていう、まあ、それいい面も悪い面も両方あるんですけども、一人よがりに なる面もあるし、突っ走っちゃってる面もあるしね、なんだけど、今週ですね、さまざまなところで、この世の中全体のその、まあ、今、実際のところの状況と、そして今私らがやってることのね、が全然離れてたらもう無関係なんだけども、ようやくなんか本当つながり始めている。だけどつながる前提としてちょっとかなり離れている、ね、それをどう埋めるかっていうね、いう機会がいくつかあったんですよ、ね、で一つがね、この間の木曜日ですね、3日ぐらい前か、真言宗さんにね、真言宗さんはいくつかの派に分かれてるんですけど、小屋さん派とかね、お室派とかね、18ぐらいあるのかな、まあ、結構あるんですよ、で小屋さん以外のところが七院大学っていうね、出地、種のですね、 いろんな種類のっていうですね、の種ですね、の、地、これも非常に重要な知恵で、これもまた、まあ、私がやっていることももろかぶりなんですけども、大学があって、でそこで、ちょっと呼ばれて、まあ、1時間半ぐらいかな、ちょっとお話ししてきて、でそこはもう本当に、真言宗さんのね、お弟子さんたちが通う大学で、で、まあ、その時同窓会みたいだったんで、まあ、その出身しのね、真言宗の寺、ご住職さんとか、ね、学生さんとか、ね、そういう人たちのが、まあ、私になんで、頼んだのかは、まあ、まあ後で聞いて、まあ、ある一人の非常に有力な方がなんか一押ししてくれたみたいなんですけどね、でそれで、まあ、 公園の台がね、もうもろにアップデートする仏教っていうね、そのでアップデートする仏教について語ってくださいって、ね、言われて、で、まあ、そのまま話してきたんですけど、まあ、それもだから全然今までとはつながらないところでね、でまあ、お互いにキャッチボールしながら相手がどの程度の、認識なのかってね、そこを確かめながらでも話して、ね、したりとか、でそれとあとね、今日の午前中のメールに何人かにはもう半分ぐらいの人にはお渡しして、送って、まあ、残り半分は明日送りますけども、3月にね、佐々木俊直さんっていう、IT ジャーナリストっていうのが一番いいんでしょうかね、 IT とメディアとね、一番の、IT 化によってメディアが今までだった新聞をただ、紙に印刷してそれを配って、ね、テレビはねやってだけども、 IT によってそれがガラリと変わってきて、そこら辺一体何がどう起こっているのかね、について一番問題意識を持って活動されている方 で、まあ、ツイッターやってる人だったらね、佐々木さん の、キュレーションというんですかね、まあ、いろんなとこからの情報を集めてきて、それを どのか10ぐらいかな、 毎朝、10もぐらいかね、これ読んだらいいよってね、それを、紹介してくれるね、いう、でまあツイッターでは、まあ、知らない人はいないと思ってたんだけどすいません、かなりさっきアンケート取ったら一方の人でもあんま知らない人が多くて、ね、まあだから、でその対談のね、原稿が、現代ビジネスっていうね、ポッドキャスト聞いてる人の現代ビジネスでちょっと調べてください、サイトすぐ出ますから、ね、でそこで、その対談の文字起こししたものが出てきます。文字起こししたって、かなり編集して、私が最終的に全部構成したので、あれは、まあ、分析は私になりますね、最終的にはね、記者の人が勝手に書いたんじゃなくて、まあ、書かれたんですけど、まあ、文字起こししたのをまとめたのを、まあ、私が最終的に全部で赤入れてますので、まあ、あれは全部責任は私が持ちますので、ね、っていうようなねがあって で、 ですね、でそれからあと先週からの引き続きでね、NHK スペシャルさんのとかね、でその後で、ね、NHK スペシャルさんに続いて朝一ですね、朝一有働さんっていうね非常に人気のあるアナウンサーいらっしゃるけども、あとジャニーズの井ノ原さんですね、が司会をしている、いつもNHK の朝の連続ドラマの後にすぐ始まる、ね、情報番組ですね、朝のあの時間帯では一番、ね、人気があるみたいですけども、でそこで、この間恐怖っていう特集をして、で番組のスタートが本当に怪談っていうね、ね、ようなスタートのして、まあ、ちょっとおちゃらけでやるのかなと思ったら全然中身はガラリと変わって、本当に、恐怖で悩んでる人たちにどうしたらいいのっていう、本当に完全セラピーの中身はセラピーでしたね。でそれで、指導されたのが、まあ、この一方案の仲間の小松知花さんっていうね、臨床心理士さんですね、ここにも何回もしょっちゅう来ますけど、リトリートもね来られるけど、でまあ、彼女が、赤坂クリニックっていうね、まあ、これも何回も何回も話出ますけども、今マインドフルネスを一番、セラピーの分野の中で現場で入れている心療内科ですね、そこの臨床心理士さんなの で、 まあ彼女が、まあ、そこで、恐怖を持っている人たちですね、飛行機に乗れないとかね、いろんな形で、ね、でその人たちに、お祭りが来てますね、はい、に、呼吸のね、やり方とか、ね、あと筋弛緩法っていうね、ギュッて体を緊張させて一気にハッて緩める、ね、ことを、これ本当にあれセラピーなんですよ。全然 おちゃらけじゃなくてね、本当にあの真面目に、李承信さんがそれを指導するっていうね、それをまあ心療内科だって1対1でやるところを1対、1億何千万人っていうね、まあ1億何千万人見てるわけじゃないんですけども、まあ、少なくとも何千万人は見てるはずですからね、あのってことですね、いうので、要するに何が言いたいかというと、私らが今、やっていることと、その世の中全体がまあ本当に接触し始めている、ね、でそうなんだけど、これは非常に何て言うかな、気をつけなきゃいけなくて、気をつけなきゃいけないといろんなレベルでね、気をつけなきゃいけないでっていうのは、まあいろんなすぐ誤解するわけで、NHK が取り上げたんだからもう1億2000万人の人にもう分かってるって分かってるわけないわけですよね。とか、ね、ようやく NHK さんが取り上げるようになったんだけれども、1億2000万人の人のほとんどはまだマインドフルネスなんてほとんど知らない。それで、うつになっても、マインドフルネスっていうものによってうつを治すセラピーがあるんだってこともほとんど知らないっていうね、っていうまあ現実がまあまずあるわけですよね。でその現実を抑えた上で、そこは非常に客観的に冷静に見なきゃいけないですね。あ、もう全部に日本人全員に知られたわけがないし、で誰も知らないってわけでもないしっていうね、っていうその現実があって、でその時にね、でこの先もう一旦もう火がついちゃったようなもんですから、加速度的にね、知られていくのはもう火を見るよりも明らか でその時に、知られるんだったらば正確に知っていただきたい、ね、で当然いろんな誤解が生じてきてしまうことも当然いっぱいあるだろうから、その誤解をなるべく、一応予想してね、もう最初からその誤解がないように本当に正確に、理解してもらえるようにするのが、まあ、私らの、務めではないかなと思います、ね。でそれでね、そのマインドフルネスというものが、セラピーの現場に、まあ、私もこの一方の法案の中でね、今マインドフルネスというのがセラピーの中に取り入れられてますってすぐ言っちゃうんですけれども、それはまあ嘘じゃないし、実際に赤坂クリニックとかで取り入れられてるところ私も実際に行って見てますから、全然嘘でも何でもなくて事実なんだけども、だけど日本全体で今例えばうつで悩んでる人たちね、でその人たちの一体何パーセントがマインドフルネスのセラピーを受けられるかというと本当に少ないというまあ現実があるわけです ね、ね、そこら辺のちょっと現実についてね、よく今日ちょっとよくご存知の方が来ていらっしゃるので、もう後でちょっと解説していただきますけどもね、その前にね、そのアップ、さっきも言ったように主治医大学っていうね、ところで、さっき、アップデートする仏教ってね、についての題についてね、ちょっと、お話ししたんですけれども、でそれでね、これは一体どういうことなのかっていうと、どういうことかっていうとね、簡単に言うと、まあここね、ここ今日大体いつものメンバープラス新しい人が、ね、来てらっしゃるけど、まあこれも本当に耳たこで皆さん聞いてるけども、耳たこなのは皆さんだけであって、ほとんどの1億2000万にとっては全然耳たこでは全然ないので、これはもう しつこく言いますけども、1.0 から、ね、2.0 で 2.0 から3.0 へっていうね、まあまあ大きく分けて2回アップデートしているわけなんですよ、ね、でこのアップデートっていうのは、なんていうのかな、 ちょうどね、七輪大学って京都で、まあ、関西じゃないですか。ね。この中で関西出身って高間さんぐらいか。他にいる？いない。あ、関西ですか。どちらですか？
西宮。
西宮。高間さんどこから？奈良なら OK？ 奈良なら OK ね。はい。まあ、うちはね、父親がね、大阪の生まれで、死ぬまで大阪弁喋ってた人なんだけども、東京の方が圧倒的に長かったんだけどね。でまあそれもちょっとやえげつない河内の大阪弁だったんでね、河内と大阪の下町の方のね、で結構そんな上品な、この間の、朝が来たのね、ヒロインの旦那みたいな、あんな上品な関西弁じゃなかったんですけども、ただね、ほら関西だと全部お笑いのノリになるっていうのは、まあ、有名な話でですね、で、まあ、お笑いっていうのは本当ボケとツッコミが当然あって、でそれなぜわざわざ何もかも承知の上でボケて、そしてツッコんでっていうね、あるわけですよ、ね。であれはあれをすることによって物事が何かはっきりするわけですね。わざとボケて突っ込んで、だからボケてる人ももちろんそれボケだって分かってるし、なんですよね。でそうすることによって物事がはっきりする。でそれで私らのね 1.0 から 2.0 へ、そして 2.0 から 3.0 へっていうアップデートも、これも本当に、ね、ボケとツッコミで、理解してもらえると一番はっきりするっていうことなのね。でこれはちょっとね、七輪大学で話した後に思いついたので七輪大学で話してないので、今から、ね、説明しますね。どういうことかね。要するにね、1.0、2.0、3.0、ね。で、まあ、1.0 っていうのは、いうのが、まあ、一般の、日本でずっと続いてきた大乗仏教。ね、で、2.0 っていうのが、まあ、歴史的なこと言っちゃうと、まあ、ここ十数年の間に入ってきたテラパダ仏教ですね。で、その延長上に今のマインドフルネス運動があるんですけども、まあ、この延長上というのはまた後で説明しますけどね。で 3.0 というのが、まあ、私と藤田一緒さんが、3年前に公にしてからほんの一部の人に知られている、ね、いう運動ですね。まあ、なんていうか歴史的に言うとですね、で、まあ、これ大体ね、まあ一生さんというか、まあ、私の方ですね。私の方が結構派手にジャンプしているのでね。まあ、一生さん、あの人はずっと寺場で、ごめんなさい、外州 のお坊さんを今でもやってる人ですからね。サンフランシスコの国際、なんて外 センターっていうのかな、ね、超チーフだし、で私が 1.0 か 2.0 ジャンプして、それもう一回 2.0 か 3.0 ジャンプしててね、でなぜこれをしなきゃいけないのかを、ボケとツッコミで説明していくと、どういうことかというのは簡単な話で、でこれはまあこの間七輪大学の人に説明したんだけど、七輪大学だから、まあ、真言宗の大学で、ね、真言宗だから、まあ、私は真言宗って別に真言宗のお坊さんになったわけじゃないし、勉強もそんなにしてるわけじゃないし、いわゆるの行ですね。真言宗はもう真言宗のお寺は毎朝ね、住職さんたちが行をするわけですけども、まあ、そんなことしたこともないし、ね、まあだけども、まあいろいろ聞けば、あ、同じだなってね、要するに構造が同じなんですよ、ね。でこれはもう浄土真宗さんでも同じで、ね、天台宗さんでも同じで、で、まあ、私がよく知るっていうか、まあ、もともとそこの人間だったから、曹洞宗でも同じで、ね、臨済宗でも同じで、なので、まあ、私は自信を持って語れるのは曹洞宗のだけなのでね、と断ってね、七輪大学の、 真言宗の人たちに、ね、お話ししたんだけれども、まあ、こういうことなんですよ。要するにいきなり大前提が出てくるわけですね。大前提が、ね、でそれが、それぞれの宗派で微妙に違うんだけども、でも、それは本当に微妙な微細なあの違いだけであって、まあ、みんな結局構造としては同じ でどういう構造かというと、あの要するに我々はもうすでに、最初から完全である、ね、最初から悟っている、最初から阿弥陀様の慈悲によって救われている、ね、最初からこの肉体がもう、成仏している、ね、いろんな言い方をしてもみんな同じで、これはね、まあ、曹洞宗の座禅の勧めの、ね、基本の木である、不換座禅儀だと辰徳に堂本円通ね、これももう100万回ぐらい行ってきましたけども、道がもともと完璧で全てにつながっているっていうのがポイントじゃなくて、いるからこうなんだよっていうね、つまり堂本円通っていう言葉がいきなり最初から出てくるっていうのが問題ポイントなんですよ、ね、いろいろなことをやってやってやってやって、ああ最終結論として堂本円通だったんだねっていうテキストじゃないんですよ、曹洞宗の基本テキストっていうのは。もう一回、曹洞宗の基本のテキストね、これに基づいて、曹洞宗のお坊さんが座禅をする、そういう基本の木のテキストがの最初の始まりのところでいきなり全てが、完璧なんだよっていうのが大前提としてあって、だからこうなんだよこうなんだよこうなんだよこうなんだよこうなんだよっていうふうにつなあの展開していく、ね、だからこの最初にいきなりこういうのが出てくるっていうのは、日本の大乗仏教、ねの大特徴ですね。あ、ちょっと待って、このアナウンスしてるからこの間にちょっと今調べちゃうから。大抵この時間にあの よろしいですね、はい、また見つかればいいですけど、はい、なんですよ、ね、これはもうどこの、全ての大乗仏教で同じで、ね、でそれでなぜここで 1.0 か 2.0 へのアップデートを私がしなきゃいけないって、主張してるのかっていうと、もう簡単な話でさっきのボケとツッコミでね、ことで要するにこれボケなんですよ。どういうことかっていうと、全てが完璧でしょ、ね、あなたは最初から悟っているでしょ、ね、あなたは、ね、もう最初から悟りと一つでしょってね、でそれに対するツッコミっていうのが、そんなの全然ピンとこないだろうっていうねっていうのがツッコミなんですよ、ね、つまりこういう、 大前提があるんだけども、それに対して、でも結局それを全然私らはピンとこないよね。で、そこで、なんていうかな、非常に大きなダイナミズムが生まれるわけですね。つまり、どういうことかっていうと、どうしても、まあ一応大前提としてこうなってるよねっていう話が、うんともすんともピンとこない。となったら、なんか全然いきなり、あれじゃないですか。ね、っていうのはさっきも言ったけれども、堂本円蔵っていうのが最終結論ではなくて最初の 大前提になってて、その大前提がピンとこないんだから、その後のこれが全部ピンとこないという話に、まあ、当然なるわけなんですよね。だからまずはこの、最初の大前提がピンとこないよねっていう、ところを、まあ、ちょっと、まずはここを見るしかないんじゃないの？じゃないともうピンとこないまま、ずるずるいってしまう。ってことはどういうことかっていうと、ピンとこないっていうことはあるものを本当にリアルには理解していないっていうことですね。中身そのものを。で、中身そのものをさえ知っていればどうにかなるんだけども、この中身そのものを知らない、ままだと、ちょっとね、非常にいろんな、まずいことが当然起こってくるわけなんですよ。ってことどういうことかというと、中身そのもので勝負してるんだったらば、この中身をめぐって、全てのことが非常に全てリアルな話なんだけども、この中身が何もピンとこないから、一応、まあ、こういう行をやるけども、ただ形として行をやるってことになってしまって、その行をやった結果っていうものをあれこれするってことない。なぜ？だって最初が中身をピンとこないんだから、全然ピンとこない行をやって、でその結果がどうのこうなんてあんま関係ないじゃないですか、ね、ただ全部ふりをしてるだけなんだから、ところがこれ本当に中身があるだったらば、まあ、実際、例えばね、実際のた、まあ、たくさん日本には病院ってとこがあって、医療っていうのは医療のふりをしてないですよね お医者さんたちはね、お医者さんたちはもう必死になって本当に中身をの病気を治そうとして、ね、いろんな手術をしたり、薬を処方したり、いろんな検査をしたりして、本当に中身勝負じゃないですか。で、それで本当にがんが治ったなら素晴らしいし、ね、治らなかったら本当に残念だしっていうところで、本当にがんをなんとか治そうという中身で本当に勝負をしている。だけどそれがもう関係なしで、ね、手術をしたふりとかね、薬を処方したふりとかだったら、そしたらこの処方した薬が効くのか効かないのかね、手術した結果どうなのかなんてのは、まあ、もう関係ないわけですよね。だからそのぐらい結構ダメージが大きいんですよ。その大前提が、ところがピンとこないと。ピンとこないと中身勝負にはならなくなってくるわけですね。全部が単なるふり。だからこれはもう本当に気合を入れて突っ込まなきゃダメで、我々はもう最初から悟りと一つだよねって言ってきたら全然ピンとこないだろうってね、いうことですね。でその上で、だから、もうちょっとピンとくるものをしようよねっていう大きな今までの不満と、ぽっかり空いてるところを埋めたのが、2.0 運動だったわけなんですよ。ね、これもずっと言ってきたけども、だから2.0っていうのはこの大前提がない、ね、これもずっと言ってきましたけど、大前提がない。で、もう身も蓋もないこの私っていうところから出発して、でそれを、きれいにしていこうよねっていうね、話で、でそれだとね、まあ、一応ピンとくるわけですよ。つまり全然ピンとこない大前提を持ってきてないからね。っていうことを、まあ、この辺の七輪大学の中でも話したんですけれども、だからってことはね、 アップデートする仏教なんていうものを本を出しちゃった私なんか読んで話をさせるっていうことは もう当然私が何を話すか分かった上で読んでるわけだから、で当然もちろんその本を読んでるわけだしね。本を読んだ上で、真言宗のある四国の大きなお寺の、館長さんみたいな人がね、が私を名指しでアップデートの山下さんを呼んでちょっと話をさせたらいいよってなったみたいなんですけどね。ってことはどういうことかっていうと、みんな同じことを感じてるってことなんですよ。要するに、あるこの大前提が全然ピンとこない。だけどピンときてないってことを認めてしまったら全てが崩壊するから、それは絶対に認められなかったんだけども、私とか衣装さんはやっぱりこれ全然ピンときてないでしょうってね、それをちゃんと認めた上で一歩進めようよねっていうのが、まあアップデートの最初の第一歩なんだけども、だからこれはものすごく多くの人の反発を食らうのは当たり前でね。でそうなんだけど、私と一緒さんが日本全国何箇所か10箇所ぐらいか回ってね、アップデートする仏教を体感しようっていう会にたくさんの人が来てくれて、でそのそこに来てくれた人は多分私らと共感するから来てくれたんだかでしょうから、あんまり反発とかなかったんですけどね。でそして今回もね、私を名指しで呼んで呼ばれて、で行ったってことは、私が何を話すかも承知の上で呼ばれたわけだから。ってことはどういうことかっていうと、これが結局はこの大前提がピンときてないよね。でこの大前提がピンときてないっていうことを、ちょっと認めようよ。でその上で一歩進めようよっていう、そういうことですね。でそれをしない限り、この仏教っていうのが本当に中身のあるものにならないからっていう、危機感みたいなものを皆さん感じているんだと思います。ね、それが一部の人だったのが、今では、ね、そういう宗門大学に私なんかを呼ばれて話をするってことは、もう本当に教団の、非常に力のある人たちの間でも、ね、そう思われてるのかなという気がしました。で、それで終わるんだったらば、この全然誰もピンとこない大前提だけの 日本の大乗仏教ってのはただそれだけで、そんだったらもうそんな大前提なしのね、この汚れた私をきれいにしていくっていうような、ね、地道な2.0の方が、これが仏教の本筋だよねってね。でこの2.0をしっかりやっていこうよねっていう話で、終わるわけなんですよね。でそうなんだけど、私と一緒さんはもちろんそんな、そこで終わってるわけでは全然なくて、もう一つね、2.0から3.0へ飛んだ、でその飛んだ、その飛ぶ場所なんですよ、問題は。でその飛ぶ場所が、さっき言ったようにボケとツッコミでね、1.0か2.0への飛ぶ時のボケは、全てが完璧なんだよっていうボケに対して、ツッコミが「でも全然ピンとこないだろう」っていうね、ツッコミですね。そして、この2.0から3.0への時にどういうボケがあって、どういうツッコミがあるのか、ね、でこれが見事にね、この間の NHK スペシャルにあったんですよ、本当に。で、これね、間違ってもね、これ私が批判してるとか、そういうふうには取ってほしくないんですよね。っていうのは、ボケとツッコミっていうのはあくまでも全部、承知の上でやっている。何のために？ある、お笑いだったら単なる、笑うため、盛り上げるためなんだけども、今の我々だったらば、その、 我々だったらばこのあることをはっきりさせるためですね。でこの今言ったもう一回繰り返すとね、あの2.0 から 3.0 への、そのジャンプのところで、ジャンプのところでアップデートのところで、一つの大きなあのツッコミがあって、ボケと
倒しちゃうんですね。
それそういう意味じゃ林先生、はい、マインドフルネスって言ったら未来でもなく過去でも
んですけれども、はい、あのうつ病なで目を軽く閉じます
ね、
で顔の力も抜いていきます。
でこれがね、
で呼吸に注意を向けていくわけですが、この場合呼吸の長さをコントロールしないというのが非常に大きな特徴です。
ちょっと聞いてくださいね。
ゆっくりすればゆっくり膨らんでいく、
これ熊野先生が指導されて、
息が入ってくるとお腹や胸がぐーっと膨らんでいきます。息が出ていくとお腹や胸がぐーっとへこんでいきます。その感じをただただ感じ続けて見守るような感じですね。で例えば息が入ってくると膨らみ膨らみと心の中で唱えてみます。出ていくときは縮み縮み、で深く吸いたくなったときは膨らみ膨らみ膨らみ膨らみ、縮み縮み縮み、で短い息のときは膨らみ縮み膨らみ、つまり体がしたいように呼吸をさせてあげて、それに自分の注意がこう追いかけていく、まあ、気づきと言いますけれども、気づきが追いかけていくようにしてあげます。
ここまででおよそ2分、湧いてくる雑念や感情にとらわれないよう続けます。体全体に吸った息が行き渡るようなイメージで呼吸、そして空気の動きや部屋の広さに注意を広げ、今の瞬間を見守ります。
はい、ここがアップデートのポイントね。今どういうボケが入ったか分かります？分かりますかね？あの今ナレーションが入ったですね。あの 今熊野先生があの呼吸のやり方をね、非常に丁寧に、まあ、これほぼあのテラバダのね、あのマハシのやり方にかなり近いですね。あの、ラベリングをするよね、膨らみ縮みをね。まあ、そうなんだけど、それはそれそういうポイントではなくて、その後ね、まあ、呼吸を見ていく。で当然、雑念が湧いてくる、ね、雑念が湧いてくる、ね、で今のナレーションを聞いててすぐ分かったと思うんですけども、なんてかこの、女性のナレーションが何て言ったかというと、それにとらわれないようにするってね、あの言ってたでしょ、ね、雑念が湧いてきてもそれにとらわれないようにするね。これボケなんですよ、ね、でどういうツッコミが入るかというと、そんなことできるわけないでしょっていう ね。でここが 2.0 から 3.0 へのアップデートのポイントね。いいですか。まあ、もうちょっと説明しますね。だからさっき言ったように 1.0 から2.0 へのポイントは、ある大前提になっていることが全然ピンとこないよねっていうとこだったんですよ、ね、これでだから大前提はもうどうでもいいから、で一つ一つのこの我々のね、汚れた心を、今から外れてしまう心を、今に、集中しようよねっていう話ですね。でそのためにマインドフルネスが大事だよね。だから、この、お腹が膨らんで縮んで膨らんで縮んで、膨らんでいる様子、へこんでる様子、そして空気が、ヒヤッとね、あの空気、息っていうのは、空気の流れだから、当然それが動くとヒヤッとした感覚が、生じてくる、ね、だからこのヒヤッとした感覚を感じる、 ね、そしてその体全体を感じるとかでもいろいろあって、ね、でその中でさらりとね当然湧いてくる雑念とかね、がある、ね、だって吸って吐いてやっていくうちに、まあ、明日どうしたの、明日の、そういえば明日のね、あの仕事まだやってなかった、あ今晩のなんか、あの人に電話しなきゃとかね、まあ、いろいろ湧いてくる、ね、で、それにとらわれないようにする、ね、でこれね本当に瞑想やってない人間だったらば、あそうだよね、とらわれちゃいけないよねってね、だってもう何にも一かけらの抵抗もなく、そうだよね、もっとそうだね、ああそうか、それが呼吸瞑想なのね、あそれがマインドフルネスなのねってね、さらりといくと思います。でこの NHK スペシャルを見たほとんどの人が、まあ、多分そうだと思うんですけども、瞑想をね嫌ってことをやってる人たちねまあ皆さんですね、とかこのポッドキャストを聞いてる人たちですね、は多分あそこの今のねナレーションで多分引っかかったと思います。で私も結構引っかかったんですよね。で、まあ、この間、土曜のね座禅会の後のお茶会の時にみんなでこれ見てね、みんなでちょっとここもかなりツッコミが入ったんですけども、でどういうツッコミかっていうと、それ難しすぎるっていうね、それできるわけないよねっていうね、要するにとらわれないようにするっていうのがね、ことですね。ってことはね、どういうことかっていうと、ここで、はっきりさせたいのはどういうことかっていうと、なぜ私らが 1.0 から 2.0 へ、 2.0 から 3.0 へっていうことを強調しているのは、原理的な無理なことをするのはちょっとやめようよっていう、そういう話なんですよ、ね、で要するに原理的な無理なことを、例えば何かうまくいかないじゃないですか、ね、で何かうまくいかなくて、いかないからじゃあもっと練習すればいいよねってことも、まあ普通世の中にいくらでもありますよね。英語はうまくしゃべれないね、だからそれはやっぱりごめんなさい、ちょっとちゃんと英語勉強してないからね、ちゃんと英会話学校行けばなんとかなるよって、それはその通りじゃないですか、ね、だから何かができなくて、だからこそこういう努力しなきゃいけないよねっていうのはもういくらでもあるわけなんですよ、世の中は。だけどあることはいくら努力したってできないわけですよ。私は空が飛べないんですって ね、 ね山下さんが私空飛べないんですってね言って、じゃあ私が、ね、山下さんに対してじゃあ一生懸命練習したらいいよなんて言ったら変じゃないですかね。これいくらこんなことやったって私は鳥じゃないんだから飛べないわけですよ、ね、だからまあ当たり前だけども努力をすればどうにかなることと努力をしたってどうにもならないことの2つがあるわけです、世の中はね当たり前だけど。でこれはきちんと見分けないと非常に時間の無駄になりますよね。でまあさすがに空を飛ぶなんてこのままでねは無理だから、まあ今ほらいろんななんとかスーツとかいっぱいあるじゃないですか、ピューって飛んでいくね、まあいろいろ、あるいはまあ飛行機とかなんとかはまあ機械に空を飛ばせてるわけだけども、だけどいくらなんでもこの手だけでね空を飛ぼうなんてする人はいない。なぜ？できるわけないからですね。だからできるわけない努力はやめた方がいい、時間の無駄だから。 でこの瞑想に関してなるとあまりにも微妙なんですよ、ね、こうやって飛ぶんだったらこれバカみたいってすぐわかるけども、だけどそれと同じようなね無駄な努力っていうものを私らはついやってしまう。なぜ、それが努力すればどうにかなることなのか、努力したって絶対に原理的に無理なことなのかの区別がつかないからなんですね。だから怖いんですよ、ね、でそれで私らが 2.0 か から 3.0 へアップデートしなきゃいけないよねっていうのは、何を言おうとしているのかっていうと、やっぱこの 2.0 の枠組みの中だと、これどうしても原理的に無理でしょうっていう話なんですよ、ね、でどうしても 3.0 へ行かなきゃいけないよねってね。でその理由がここでね、なかなか 3.0 運動っていうのが理解してもらえないのは、もう簡単な理由で、今のところなんですよ。雑念が湧いてもとらわれないようにすればいいよねっていうのが、果たして努力すればどうにかなることなのか、努力してもどうにもならないことなのかって、これ微妙じゃないですか。わかります？これ微妙なんですよ。でこれは多分ほとんどのね、この NHK スペシャルを見たほとんどの人は、多分これ努力すればどうにかなるんじゃないかって思ったはずなんですよ。わかりますか ね。だけどこれは、ごめんなさい、究極的には努力すればどうにかなるんだけれども、ある一つのポイントを抑えない限り、これ無理な相談なのね。でこの一つのポイントっていうのが、まさに 2.0 から 3.0 へのポイントですね。だから、湧いてくる雑念にとらわれないようにしようよねっていうのは、私は何を間違ってるって言ってるんではなくて、そのままじゃちょっと無理、原理的に無理、ある一つのポイントを入れない限り無理 で、ある一つのポイントを入れたら可能だし、やんなきゃいけないっていうことですね。そのぐらいはっきりしてる、ね、だからってことは、ある一つのポイントを入れない限り、それは原理的には無理なことだから、その原理的な無理なことを一生懸命やるのは、ちょっと骨折り損のくたぶれ儲けってね、よく普通に言いますけれども、になってしまう、ね、だからまさにこの湧いてくる、ものに対してとらわれないようにしようよね、とらわれなくするためには、ある一つのポイントを抑えなきゃいけないよ、抑えない限りそれは原理的に無理なことをすることなんだよってですね、そこなんですよ、ね、で、だから結局 1.0 から 2.0 へ、 2.0 から 3.0 へのボケとツッコミっていうのは、両方とも全部、そんなことをできるわけないよねっていうツッコミなのね。で、それは何かを否定するためではないんですよ。これ何のやってるかっていうと、本当に何かをするために、本当に何かを、ピンとくるために、ね、でそこをちょっと誤解してほしくないわけね。だから、で巡り巡って私らも、堂本円通ですね、道っていうのはもともと完璧であって、全てのものとつながっている、その通りです。でその通りなんだけども、それを、本当に本当にピンとくるってことね。そして湧いてくるいろんな雑念をに対して一切とらわれないね、を本当にできる場所、ね、ことなんですよ。だからこの 1.0 も 2.0 も、それをただ単純に否定してるんではなくて、そのままじゃ無理だよね、絶対に。だから本当に全てが完璧であることを実感するために、そして湧いてくる、雑念にとらわれないためには、どうしてもこの 3.0 っていうポイントが必要だよねっていう、そういう話なんですよ、言ってることが、ね、だけどもそれはね、今も聞いてて思ったんだけども、あ、これは多分ほとんどの人気づかないだろうなってね、湧いてくる雑念にとらわれないようにしよう、まあ、なんとなく本当に最もに聞こえるじゃないですか。でこれはもう実際に瞑想やってない人は絶対わかるわけないんですよ。 そして瞑想やってもう散々とらわれて散々呼吸に集中できなくて、ね、で苦労して苦労して私の瞑想どこがおかしいのって散々苦しんだ人にしか分かんない、ね、ことですね。いいですか。はい。で、そういうのがね、1.0 から 2.0 へ、2.0 から 3.0 への、アップデートの、ポイントですね。でね、だからまあ、この、さっきのね、囚われないようにしようっていうのが、なぜ原理的に難しいのかっていうと、それは囚われる我々の thinking mind というのは囚われる存在、囚われるものだからですね。だから、これも毎回言うけれども、マインドフルネスということで、こういうことしなさいってね、散々ね、今も熊野先生に説明されてたけども、ね、今にここにいることね。そして今ここに起こっていることに気づいていること、そして今ここで起こっていることに気づきながらそれに対して一切判断をしないこと、好き嫌いを言わないこと、ね、そして今ここで起こっていることすべてをただあるがままに、観察していること、そして今ここで起こってくるすべてのいろんな概念とかね、なんかに一切とらわれないことっていうことですね。マインドフルネスの説明が。で、これはいつも言うようにできないんですよ。できないっていうのはどういうことかっていうと、まさにそれの反対、が我々のThinking Mindの特徴ですね。まさにその反対ですね。だから今にいる反対は何かというと、今にいないで過去とか未来へばっかり行っていることですね。それから、この、好き嫌いとか判断しないということは、まあ、まさに判断をばっかりしている、好き嫌いばっかり言っている、ね、それから雑念が出てきてもそれにとらわれない、逆ですね、雑念が出てきたらもうすぐとらわれてしまってすぐとらわれてなんかちょっと湧いてきたら、わあ、そういえば明日のことばあばあってね、もうすぐとらわれまくる、ね、だから全然今にいなくて好きとか嫌いばっかり言っていて判断ばっかりしていてね、それで囚われてばかりいるっていうのが、我々の thinking mind ですね。で、このそれは皆さん自分自身を見ればわかると思います。囚われてばっかりじゃないですか、今ここになんかいないじゃないですか、好き嫌いばっかりじゃないですか、判断ばっかりでいいと悪いとかねばっかりじゃないですか、ね、だから私はこんなことばっかりやってるから反省して、じゃあこれからはもうこういうことしないようにしましょうねっていうのがマインドフルの訓練なのか、なんかそれ最もそうですよね。なんかいかにも最もそう、そうだよね、私いつもどっか昨日とか今日とか行った、明日とか行ってたから、まあ、ずっと私前にいるようにしようとかね、私ついやっぱり好きとか嫌い言っちゃうし、つい人のことも判断しちゃうから判断しないようにしようとかね、で私すぐ誰かに何か言われたり、まあ、なんか人の心が湧いてきたらすぐそれにとらわれちゃうから、じゃあ私はもうすぐとらわれないようにしますとかね、これいかにも最もそうなんだけども、ごめんなさい、できないんですよこんなことは。なぜ、さっきも言った原理的な問題でね、原理的に私らがいくら手をこうやったって空を飛べないのと一緒で、なぜっていうのは、今にここにいなくて囚われてばっかりいて判断ばっかりして好き嫌いばっかりして抵抗ばっかりしているのが我々の thinking mind の本質だからですね。ですか。 そしてその我々の保守的マインドの本質がこうであって、そしてそれがこれだけたくさんの苦しみを生んじゃっているよね。だからその苦しみを生まないためにはこうしないようにしようよねって言ったらそれは無理じゃないですか、ね、ってことなんですよ問題は、ね、でじゃあそうは言ったって、でもあの番組の中でね10分間だけ熊野先生に指導されたあのゲストの人たち結構うまくいってたみたいっていう、まあ、言われるかもしれないけれども、あれは完全にビギナーズラックですねどなたも今までほとんど瞑想やってなかったでしょうね。なので、スッと入っていかれて、まあ小島さんとかね今でしょうの先生がね林さんが言われたことはまあ別あれはもうその通りだと思うし、小島さんが寝るわけでもないし、で普段の自分でもなくてその真ん中っていうのはまさにその通りでしょうね、でそうなんだけども、そうであるからこそで小島さんに次に何が起こるかっていうと、もう簡単で小島さんは多分まさにあの経験を求めちゃって、で大失敗するのはもう目に見えてるんですよね。これはもう私らの経験から言ってね、小島さんがまさにビギナーズラックでそのまさに中間へふっと入っていけたんだけども、2回目にやったら入っていけないですね、確率の割合で、ね、ってことは、何が言いたいかっていうと、であるからこそ我々はここでもうちょっと原理的なことを抑えなきゃいけなくて、この今ここにいられない私、判断ばっかりしている私、好き嫌いばっかり言って抵抗ばっかりしているこの私がいろんな苦しみを生んできた、だからこの私を何とか反省させて変えなきゃいけないよねっていう話では実はないんですよ、ね、でだからここで非常に大きな転換が必要で、これが自分の本質ではないよねっていう世界観の転換ですね。そして、だから例えば、小島瑠璃子さんがねああいう経験をした、そして私が小島さんに何を伝えなきゃいけないのかっていうと、ほらあなたは寝てるわけでも普段の自分でもなくてその中間にある何かって言われたけれども、結局その普段の自分とは別のもう一つの何かがあるって見た方がいいんじゃないのって彼女に伝えて、でその方が彼女が2回目以降瞑想に成功する確率が格段に高くなる。なぜかといえば何やってるか分かるから。だけどもこの、彼女の言葉で言えば普段の自分とでその中間に浮かんでる何か別の自分、ね、まあ、自分とは言ってないんだけども、ね、どうもこの2つが何かあるよね。で今まではこの普通の普段の自分しか知らなかったんだけども、ね、普通に若い女性として今まで二十何年間生きてきた間では、だけどもこの二十何年間生きてきてよく知ってるこの普段の自分とはまた別のものが何かここにあるよね。そしてそれが呼吸に集中していた時に出現したことのじゃないのっていう説明した方がはるかに正確だし、はるかに、再現性が高いですよ。でこの説明が今までのマインドフィネスではないですね、当然ね。それはあるわけなくて、それはだってそれは今までの自分とはまた別の自分がいるっていう、そういうちょっと別の新しい世界観になってしまうから、ちょっと 2.0 の中ではちょっと無理ってことですね。ってことなんですよ。 ね、そして、でここで非常に不思議なことで、この普段の自分とはまた別の何かがあるよねっていう、この別の何かっていうのがもう一回 1.0 に戻って、あなたはすでに完璧だよねっていうことに、大前提としてはなってんだけども、全然ピンとこなかったっていうのが 1.0 の悩みだったわけね。ところがどうなるかっていうと、ここでここが見事に結びついて、ね、この普段の自分ではない何かっていうところが、最初から全てが完璧だよねっていうものとの正体になってくる。でそうすると、我々がなぜ 1.0 から 2.0 へ、 2.0 から 3.0 へアップデートしなきゃいけなかったのか、これはまあその間でちょっといろいろ揉め事あるだろうけども、まあ、結果往来なのはなぜかというと、 3.0 になって、両方ともうまくいく。つまり 1.0 で、ピンとこなかったものが 3.0 になって初めてピンとくる。本当に全てが最初から完璧なんだってこと、本当に全てがつながっているんだってこと、ね、そして 2.0 でどうしてもダメだったことね、湧き上がってくる雑念に対してとらわれない、ね、これはもう無理なんですよ。なぜ？とらわれるのが我々の Thinking Mind の特徴だから。だけども今私らは、私らの本当の私っていうのはこの Thinking Mind ではないよねってことが分かったから、でこれが本当の私って分かったら、Thinking Mind がいくら出てきたっても関係ない、ね、だから雲がいくら出てきたって自分は青空のところにいるから関係ない。でこれがあって初めて我々は、雲に対してとらわれないってことですね。つまり雲は別の雲に対してどうしてもとらわれるんですよ。それが雲の特徴だから、ね、で皆さんが雲である限り、皆さんの中に湧いてくる別の雲であるいろんな雑念とかなんとかをとらわれないようにしようったって、これは無理な話ってことね。じゃあこの湧いてくる雲である雑念を囚われないようにするにはどうしたらいいかっていうと、まあ自分の本質はが青空であるっていうことを自覚するしかなくて、で青空の場所に立てば、雲はもう囚われの対象ではなくなる。でその時にこの青空っていうのは実に実感を持ったものとして現れてくる。どうしても 1.0 では実感を持てなかったものが 3.0 になって実感を持てる。そして 2.0 でどうしてもできなかった、とらわれないってことが 3.0 になって初めてできるっていう、そういう話なんですよ。そしたら 1.0 で 2.0 でできなかったことが全部 3.0 できるんだから、こんなめでたい話ないと思うんですけどね、本当に。だから、3.0 に来てもらうためにはやっぱり2回アップデートしなきゃダメで、で一つは1.0 でやっぱりその大前提となっていることが自分はどうしてもできないよねってことを、まあ急ぎよく、どうしてもピンときてないよねってことを認める、ね、で 2.0 でから 3.0 へは今一生懸命頑張ってやってることがこれは原理的に無理なことやってるんだよね、ってことを認める、ね、そうすると 3.0 への扉が開かれて、で 3.0 で扉が開かれると 1.0 の時どうしてもピンとこなかったものが初めてピンとくるようになるし、 2.0 の時どうしてもできなかったことが 3.0 になって初めてできるっていう話で、そうすると別に 1.0 と 2.0 の人と喧嘩する必要全然なくて、みんな 3.0 に来てもらえばめでたしめでたしになるって話なんですけど、なんでなんだと思いますけど、いいですね。はい、一応それが この間、市中院大学で話そうとしてちょっと時間切れで話せなくて、で関西でちょっとボケとツッコミの本番行って、あ、これはそういうふうにボケとツッコミの2回ボケと2回ボケて2回突っ込んでたら 3.0 になるんだってね。だからくれぐれもなぜボケるのかって言ったらば、何もかも承知の上で、ある、まあ、お笑いの人たちはお笑いのためだけども、ね、我々としては、わざとボケてわざと突っ込むことによって、物事がよりはっきりするっていうことですね。でそれをできる、場所に今我々はいる、2016年の、我々はいるっていうことなんだけれども、これね、ただね、これはちょっと話が飛びすぎてるんですよ。これ飛びすぎてるってことを認めます、ね、で先ほどちょっとね、この、法話が始まる前にね、今日来てらっしゃる方とちょっとお話ししたんだけども、今ね、私らはついね、まあ、2.0、まあ、私の話は 2.0 っていうのがもうこの十数年の間に日本に入ってきて、それがもう圧倒的な、地位を占めてるっていう言い方をして、でそれは仏教書のコーナー行ってみればね、それは実感できるわけで、30年前の仏教書のコーナーと今とは全く違ってね、2.0 の本がものすごく大量に出版されている、出版されて本屋に並んでるってことは、あれを買う、ものすごい数の人たちがいるっていうことですね、でそうなんだけれども、でこの 2.0 が、さらに発展してしたのが今のマインドフルネス運動ですね。ね、ここもちょっとはっきり、まあ、一般の人はもう分かっていることですけども、これちょっと今は、これから今世間の人に向かって話しますけれども、ね、マインドフルネスっていうのが、まあ、これね、ちょっとこの間、佐々木さんと品尾さんとの対談の中で、まあ、佐々木さんはマインドフルネスとかに慣れていない人たちに分かるようにっていう、まあ、わざと、ね、そこら辺からの質問を、ね、投げかけてきてくださったんですけれども、今ね、いろんな段階があって、ね、どういうことかというと、先ほどお話を伺っててね、まあ、今普通に、ちょっといろんなストレスがかかって、で、うつ状態になっちゃった、ね、まあ、そういう会社員の方がいらしたとして、ね、でその人が、まあ、仏教とか瞑想とか全然やらなくて、まあ、普通のサラリーマンの生活を今までしてきた、ね、10年20年、ね、でその人たちがマインドフルネスセラピーに出会う確率は、どんなもんなんですかって聞いたら、ほとんど少ないですね。で私は、あ、今日本の、セラピーの現場にマインドフルネスっていうのが入りつつありますって、まあ、すぐ法話とかで言っちゃうけれども、でそれは私は赤坂クリニックと、まあ、つながりがあるのでね、で実際に赤坂クリニックの人がここへ来たり、私は向こうへ行ったりして、実際に人間関係がねできているから、あ、こういうふうにマインドフルネスが実際にうつの人たちの治療に役に立ってるんだな、そしてね、実際にカウンセリングを受けてマインドフルネスの治療を受けて元気になった人がね、この一方案の座禅会にね、なんか何人かいらしたけども、でそういう人たちを見ると、ああ確かにマインドフルネスって有効だな、もう今完全に薬を手放してね、薬なしに、再発もしないで今元気に、 過ごされている。だから、マインドフルネスというのがセラピーとして非常に役に立っているんだなって、まあ、つい言っちゃうんで、まあ、それは嘘じゃないし実際起こっていることだけどもだけどそれは非常に例外的な場所であって、だから普通のね、赤坂クリニックとか一方案とかのつながりがない、人がうつになった場合にマインドフルネスまでたどり着くのは、かなり低い確率、ね、だけどもそれが今、ここ数年の間に一気に、広がりつつあって、ね、去年ぐらいから学会もできて、でそれをで一番大事なのはそれを実際になんか研究者の人がねこういう論文を書きましたって話ではなくて、実際に悩んでる人が具体的にどこのどういう心療内科へ行ったらマインドフルネスの治療を受けられるのっていうのがより圧倒的に重要な要素 でそれができる場所が赤坂クリニックの他にあるのかどうかよくわからないんだけど、まあ少なくとも一つはあるんですけど、まだ圧倒的に少ない、ね、っていう話ですね。だからそのこともきちんと抑えなきゃいけない、まあことですね。でその上でだから、ま、マインドフルネスっていうのがほとんど、まだまだ全然世の中に知られていないっていうのが現実 でだけどもそれが今 NHK さんが取り上げたようにあるいはクロワッサンだとかねあるいはターザンだとかね、そういうメジャーな雑誌で今どんどんどんどん取り上げているね、いう、まあ、去年ぐらいまであった仏教雑誌とかね非常にレアなスピリチュアル系の雑誌とかにまあ、私も時々出ましたけども細々と取り上げるんじゃなくて取り上げられるんではなくてねメジャーな雑誌で取り上げられてきてっていう話ですねのが一つと。でもう一つが、まあ、今いきなりマインドフルネスって聞いてもそのマインドフルネスの出どころがよくわからないっていうね、いうのが多くの人たちにとっての、正直なとこだと思いますね。でそれであるからこそ この佐々木さんとのね、対談ではどうなってるかっていうと、現代ビジネスのね、題がこうなってるんです。これも非常に面白くて、グローバル企業が注目するマインドフルネス。その本当の起源はアジアの仏教だった。これ面白いでしょ。何が面白いかっていうと、まあ多分山下さんみたいな人だったら、まあそうだ、その通りで、だから何だのって話でしょうけども、これどういうことかっていうと、この題は非常に慎重に題をつけるわけですね。ということはこの大が雄弁に語っているのはどういうことかっていう と、今ようやく聞くようになった耳にするようになったマインドフルネスっていう言葉と仏教っていうのが結びついていないってことですね。結びついていないからでも本当の起源はそうなんだよって結びつけるための記事なんですよ私のはね。ってことは逆に言うと結びついていないってことですね。でこの結びついていないっていうのにもいろんな理由があって、これはわざと結びつけていないっていうのが主な理由ですね。でわざと結びつけないっていうのはもうなぜなのかを言うまでもなくて、セラピーだったり、ね、社員研修だったりの中に変に宗教色が入ってくるのは困るっていうね。だから、マインドフルネスっていうものからわざと仏教その起源が実は仏教なんだとかね仏教の要素とかっていうのを全部、落としてマインドフルネスっていう、まあ、21世紀にポンとなんかいきなり現れた新しい概念っていうねそういう扱いをする。そういう扱いをするとセラピーでもそのまま使えるし、なんかアメリカからマインドフルネスセラピーかなんか今入ってきたみたい、あ本当なんかじゃあそれやってみたいってね思うし、 あるいはなんか Google さんが今これを社員研修で使ってるみたい、あ本当にじゃあ、ね、うちの会社も Google さんみたいにね生産性の高い、会社にするためにじゃあマインドフルネスってものをぜひ取り入れようってねなって、でその時に仏教とか何とかっていうのは邪魔なんですよ、ね、だからもうわざと外す、ね、わざと外す、でそういう理由ですね。ちょっとなんかどうぞそこ座っててくださいね、あのもうことですね。だからもう全部なぜこういう話をしているかという今の世の中で起こっていることを解説して、そのバックグラウンドとかも全部話をして、でその上で次へ行こうよねっていうそういう話だからですね。あのですね、はい、でそれで、でですね、ちょっと待ってね、はい、で、で今言いましたね、マインドフルネスっていうのがその、起源っていうかねいうものをわざと全部落として21世紀の全く新しい概念のようなふりをして今出てきて、でなぜそういうふりをしなきゃいけないかっていうのは理由もはっきりあるわけでね、でまあそうなんだけど、ただね、これみんなでこの間 YouTube 見たけども、それこそ Google のね、Search Inside Yourself を作ったあのシンガポール系かな、シンガポール系のアメリカ人のなんとかチャンさんか、ね、いう人もが Google の社内、Google の会社の中でのね、その発表会でワークショップやってましたね。でワークショップやって、まあ、それはいいんだけども、そこにどういうその人たちがいたかっていうと何のことはないチベットのリンポシェたちなんですよねあの赤い衣の人たちが結構ずらっと並んでて、でそのうちの一人が、ゲシェラですね、ゲシェラクドールっていうね、あのダレラム法様の、通訳を長年されていたゲシェだから仏教博士ですけど、まあ、今チベタンライブラリーっていうね、ダラムサラにある一つの大きな組織のトップの人ですけども、まあ、私とはなんか一度ねあのボンベイであの私とゲシェラとの公開パネルディスカッションで禅とチベット仏教っていう題のねとんでもないパネルディスカッションがあったっていう、もうちょっと笑っちゃうようなことがあったんですけど、だからそれ以来ちょっと非常に目をかけていただいて、で私らがインド行くとこの間デリーのゲストハウスで一緒になっちゃって、あの板橋さん会ってないか、会ってないね、あの去年の人が会ったんですけどね、あのなってるんですけども、ね、何が言いたいかっていうと、その、要するに Google さんがいかにもそのマインドフルネスっていうものを一切仏教的なものを、取ってね、そういうサーチインサイドヨーセルフってプログラムにしたとしても、だけどこれを始めた人たちは非常に強い仏教の先生たちの人間的な関係がものすごく強いんですよ。でこれは私はその現場の人間だから、ああゲシェラね、ゲシェラとあなたゲシェラのなんか弟子さんかってね、まあ、全部わかるんだけども、要するにテラバーダとかチベットと人間的なつながりのある人だったらば、ああなんだあのゲシェラのとこでいろいろ勉強して、ああしてこうなって、ああこういうなんかでやってた人たちなのねってね、だけども、いざ Google の社内で活動するためにはその仏教的な要素をちょっと全部覆い隠してやってるのねっていう、ただそれだけのことで、私は元ネタを知ってるから、ああそういうことなのねってなるけども、知らないとね分かんない。だから今私がやってるのは元ネタをまたバラしてるって話だけに過ぎないで、そういうことを全部含めた上で、 この現代のマインドフルネス運動の背景とかね、そういうことで状況とか押さえて、でじゃあ次へどこへどうつないでいったらいいのっていうね、とこですね。で、でこの間ね、3月の終わりに、この佐々木と品尾さんと、佐々木さんの、佐々木さんが、一月に1回ね、いろんな先生呼んで、その先生との対談をしていて、それをそのある一つのグループの人たちにのみね公開しているんですけれども、でまあその3月はそれが私だったって話でね、大体は IT 関係のなんか、IT で今いろんなね新しい動きがありますけども、その新しい動きの中心人物的な人をね呼んできて、実際サービスどうなってるのとかね、いろいろ結構、突っ込んだ話があって、でそれで、そういう関係者 IT の起業家とかね、そういう人たちがなんかみんな集まってるんですけども、でその時は佐々木さんという人はものすごく勉強さ、もちろんすごい知識量で勉強されていて、で私の本もね全部もちろん読まれていて、青空としての私をもう3回ぐらい読みましたとかね言われちゃって、結構私も感激しちゃったんですけども、なんで結構うまく載せられたって言ったら悪いんですけども、なんかちょっとねとてもそのIT 関連の人たちの集まりの中で話すような内容から全然飛んでっちゃったんですけどね、でそのなぜ飛んでっちゃったかというと、それが3月の終わりで、で3月の初めに例の永井仁さんたちとの、ね、提談があって、仏教 3.0 のもう大体最終結論まで提談の中で話をしてて、それで初めて私、永井さんのいわゆるのか山かっこの私と、それから私が師匠からずっとやってきた自己切りの自己っていうのがついに結びついて、まあ、それまで3回ぐらいね、3回目だったんだけども、永井さんの話聞いててもなんとなく最後のところがちょっとピンとこない部分があったんだけども、でもどうも自己切りの自己らしいことは分かってたんですけども、3回目になってようやく、ああなんだそういうことなのねってね、そしたら私が自己切りの自己っていうものに対して抱いていたなんか最後のところでも分かりにくさと、それから永井さんの山かっこの私に対する最後のところの分かりにくさがの両方が一気に解けて、分かって、だから私にとっては自己切りの自己が完璧に分かって、永井さんの山かっこの私も完璧に分かってっていうね、非常に、興奮するような展開が、3月の頭にあって、でその後ね3月から4月にかけて私かなり、そのテーマで法話をしたと思いますけれども、でその最中だったんですよ、佐々木さんと会ったのがね、なので当然、単にマインドフルネスっていうのは気づくことですよとかね、そんなレベルで終わんなくて、だけどマインドフルネスっていうのはその気づきの主体が変わらなきゃマインドフルネスにならないんですよってね、そこぐらいまでだったら、まあ、まだ IT 企業の人たちに話してもおかしくなかったと思うんですけども、私もどの程度まで話したか忘れてたんだけども、今回ねこの対談を文字起こししたのをちょっと構成させていただいて、でこれ全部ね最後はこれ私の言葉にしましたので、これ分析は私になりますね、ライターの人がやったとくれたとしても、だから全部ここで書かれていることは私が山下が全部責任取りますので、ことなんだけれども、かなり突っ込んだところまで行ってて、でそれが、気づきの主体っていうね、ところが、そこで一つガラリと変わってるよね、でそれがだから 2.0 から 3.0 へのジャンプのね一つのポイントなんですけれども、 それとそこからさらに、thinking っていうエゴが自分がね、幸せになることを求めることはないっていうようなことですね。これももう、慈悲の瞑想の解説の中でずっと話してきたことですけれども、ね、まあその程度はいいし、あるいはオウムにねついて、オウムについてもまあちょっと聞かれちゃって、まあちょっと青空としての私の中でね、私もオウムについて書いていて、でそれを佐々木さん読んでいたのでちょっとごまかせなくて、あんまりオウムについてあんまりおっぴらに言うのはちょっとあれなんだけど、まあね、これは エゴっていうね、これはこの間から我慢みみずの話から、何からずっとあって、エゴを乗り越えるっていう話でね、で、我々がある非常に強い思い込みをしているのを時に、強い思い込みをしている時にある、本当の正しい師匠に会った時に、その正しい師匠っていうのは、が仏教について語った時に、それはまるで、仏っていうのは我慢水のようなもんなんだというふうに聞こえてしまう、ね、私の今までの思い込みだと仏様っていうのはまあこういうね穏やかな顔つきをされて、まあ金のね、キラキラしたね、したで、そういうイメージだったんだけども、この人は仏っていうのは我慢水なんだって、ね、これどういうことかっていうと、それぐらい今までの私の思い込みとこの先生が言うこととがかけ離れていて、だからこの思い込みをどうやって捨てるのか、ね、そういう話だったんですよ。で、これが成り立つのは、正しい師匠に会った時っていう前提がつくわけね。で、これもまたちょっとすでに矛盾するじゃないですか。だって私は誰が正しい師匠か分かんないんだからね。ね。で、幸いなことに今までのいろんなカルマが積み重なってうまいことを熟して、それで正しい師匠に幸運にも出会いました。だけど私はあまりにも愚かで非常に強い間違った思い込みをしていて、で正しい師匠が仏教について喋ってくださってるのに、それがまるでブッダというのは我慢水みたいなもんだっていうふうにしたか、この私には聞こえない、ね、でそれをどうやって乗り越えるのっていうのが随文記での話でした、ね、そしてまあその、まあ星飛雄馬くんですね、星飛雄馬くんが思い込んだら試練の道をってね、行くが男がど根性で一生懸命うさぎ飛びして、それで殻壊しちゃう。だから我々は思い込んだら何が何でも頑張るのがいいことなんだってつい思っちゃうけれども、その思い込みが間違っていたら、その思い込みによって人生を破壊されてしまう、ね、だから、我々はこの問題は非常に慎重にやんなきゃいけないよ ね。それは自分を乗り越えるためにね、ですね。でそうなんだけども、それはあくまでも正しい師匠に出会えた時の話ですね。でもしその時に運悪く、間違った人を自分のグルとした場合に非常にまずくて、でだから間違った人を自分のグルとした場合に、もうその時点でどれだけ危ないかっていうと、もうはっきり言って死刑判決まで行っちゃうんですよ。もう選んだこと、死刑判決を受けること、受けずに済むこともあるかもしれないけども、受けることになる、ここの間にもう止めるものってもうないんですよ、実は。 これ怖くないですか。そのぐらい致命的な失敗なんですよ。間違った人を自分のグルとするってことはね、間違った人を自分のグルとして死刑判決を受けなかったとしたら、それはあなたがラッキーだったからって話であって、死刑判決を受けてもしょうがない。なぜ、ね、でこれも簡単で、間違ったグルっていうのは人の心って読んでいて、でしかもグルが使えるロジックっていうのをよく分かっていて、でそのロジックっていうのはどういうことかっていうと、この我慢水のを実に何重にもトゥイストしたロジックですね。要するに、あなたがそういうふうに思い込んでいるのはあなたのエゴだから、ね、でそのエゴの思い込みを捨てなきゃいけないよってね。でこれは正しいグルが言うんだったらば、それによって間違った思い込みをしている山下さんを救い出すことはできる、ね、だけども間違ったグルがこのロジックを使われるともうアウトで、ね、あの弟子としては完全にパワーレスなんですよ。だから弟子はグルに絶対服従しなきゃいけなくて、ね、そして弟子が自分の心でそんなのおかしいと思ってても、そんなのおかしいと思う心はお前のエゴだって言われて、でそのエゴを捨てろって言われるんだからアウトなんですよ。で普通だったらば、グルなんて人が自分にとっていない方はそんなバカなことやらないよってね、地下鉄の、ね、車内でサリンをまく、そんなバカなことやらないよで終わってるんだけども、地下鉄の車内でサリンをまく、そんなバカなことと思う心がお前のエゴだよっていうロジックを使われたらもうアウトで、ね、もう任ざるを得ないんですよ。そういうもんなんですよ。皆さんが間違った人をグルとして選んだら、そこから地下鉄の中でサリンを撒くことは必然です。もうはっきり言う、必然です。撒かざるを得ませんね。まあ、私分かる子からそれは。だけどじゃあ私はあの人たちに同情するかっていうと、必ずしもしなくて、なぜかっていうと、やっぱりちょっとグルの選び方がおかしかったよねってね。まあまあそれも、まあ、そういう意味では同情するけどね、きちんとした人をグルとして選べなかったっていうね。だけども間違った人をグルとして選んでしまったところから、サリンをまくところまでは本当たったの2歩か3歩です。求めるものがもうないから、ね、っていう話なんですよね。で、まあ、そこら辺を佐々木さんが聞きたかったんだろうなと思ったんで、まあ、話して、これは全然あの今日初めて話す話じゃなくて、青空としての話とかでの、青空としての私の中で話してますけどね。でこれはそう大した話じゃなくて、これ、これあの文字起こしのテキストをちょっと直してってびっくりしたんだけども、あのあれあらここまで言ってたかってね、ことで、でさっきね、あのあもうそろそろやめますけども、瞑想する主体ですね、その瞑想する主体を間違えたら、さっきのこの、 あの囚われ雑念が湧いてきてもそれにとらわれないってことが無理だっていう話ね。まあそれはいいんですよ。でそれで、そうして初めてあの本当の私ですね、本当に瞑想する主体ですね、小島瑠璃子さん的に言えば普段の私と眠ってる私の中間にある私ですね感情的に言うとね、ものですね、でそれが出てくると、うん、これは全く新しい私で、今まで私と思い込んでいたものとは違うものが本当の私として出てきた。でその時本当の私っていうのは、本当の私だけがポツンとあるわけじゃなくて、本当の私っていうものと本当の世界っていうものとが、表と裏との関係になっているですね。 だから本当の私が出てくると本当の世界っていうか世界っていうのは一体どういう構造になってるのっていうことが問題になってくる。そしてそれは、結局生死の問題となってくる、ね、これはもう、3月4月ぐらいにたっぷりと話をしたところなんで、興味のある人は3月4月ぐらいの法話をね聞いてくださいね。だからまあ、簡単に言うと、まあ、普通ね我々は世界っていうなんか客観的に存在するものがあって、そこで私らは1900何十年に生まれてきて、お母さんのね、お腹の中から出てきて、それでいきなり名前を与えられて、お前は 何年1960何年何とか何月何日生まれですってね。で親からなんかいきなり名前とか言われつけられちゃって ね、そして、この私は 何年生まれの何とかっていう人間だと思って、でずっとでその後ずっと生きてきて、で最終的には、まあ、肉体が崩壊して消えていく、ね、だから世界というものがまずあって、である人がゼロからお母さんの中を通じて世界に出てきて、そしてやがては消えていって、で、まあ、最終的には骨だけどっかの墓に納められて、でそしてこれこのこと この間だけになんとか山下隆二さんという人が、存在しました、ね、高松聡子さんという人が存在しましたっていう話になって、けどもこういう理解が全部これ違うよねっていう話ですね。そうするとこの生老病死っていうもので思い込んでいたもの、 ここで生まれてだんだんだんだん月が経つにつれてだんだん病気がちになってね、さっきおじさんは大変だって言ったけど、だんだんね体がだんだんおかしくなって、ついには病気になって、でついには死んでいく、年取って病気になって死んでいくっていうね。だからこの人生の後半戦では苦しみばっかりだよね、そして最終的に大きな大きな苦しみが来るよねっていうような考え方がなんか根本的にちょっとおかしいんじゃないのってねことですね。はい、そういうことですね。だから、今日話したのは、今の世の中に対して、マインドフルを中心にしたものがどんな感じで来ているのか、そしてそれがどういう文脈で今現れているのか、そしてそれに、ことを全部を通じて 1.0 から 2.0 へ、2.0 から 3.0 へアップデートして、アップデートした果てに見えてくるのが 1.0 でどうしてもピンとこなかったこと、 2.0 でどうしてもできなかったことが全部ピンときて、全部できるのが 3.0 だってこと、そして 3.0 だになって初めて本当の自分っていうのが見えてきて、そうすると本当の世界っていうのが見えてきて、で本当の世界が見えてくると生老病死を乗り越える道が見えてくるっていうね、そういう話ですね。まあ、これは今日の話はね、別に全然特別な新しい話じゃなくて、まあ、ただね、ちょっと世間とのつながり、世間との整合性をね、つけるために今日はちょっとお話ししました。っていうのは、最近ちょっと世間とのね、つながりのところで、講演したり、なんか、雑誌に、文章載ったりすることが多いので、ね。はい、そしたらね、今日ね、この辺りを詳しい専門家の人が来てらっしゃるんだけども、それはちょっと後でね、お茶飲みながら、いろいろ話を聞きたいと思います。ね、じゃあ最後にね、衆生無辺誓願度を3回読みましょう。 世願道煩悩無尽世願断大門無量世願学仏道無常世願成仏道無常性